藤田純の飲むしかないだろう。皆さんこんばんは、引き続き、藤田純の飲むしかないだろうを行かせていただいて、本日のゲストは、株式会社平田取締役公約員佐伯明子さんです。どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう、
藤田純の飲むしかないだろう、今日のテーマは、日立ホームテックパート2ぐらいの感じで、どうですかね、はい、サブタイトルは
藤田純ヒストリー。
いやいや、最近は聞こえてる。エンド、エンド。ね、アンド、アンド。あ、先日お話ししましたけども、こっから、各4工場あったんですよ。北朝鮮テックがね。
埼玉の桶川にファンヒーター。
ファンヒーター。
ファンヒーター作るから。
そうそう。
燃焼。で、埼玉の春日部ってところに、うん、ホームベーカリーとジャーポット炊飯器作る。
そう、そういう調理家だよ。
で、これ茨城の大宮町、
そうそうそう、大宮町
その洋装技術ですね。
洋装技術
ヒーターとか、そう、ヒーターですね。
ヒーター
ヒーターを作る会社だって。で、本社が柏、千葉県の柏。ここはもう電子レンジです。日立の電子レンジはそこで作ってる、ね、あと電気カーペットとか、
電子カーペットね、
はい、
ね、
電気カーペット
とか、はい、電気ストーブとかも作ってるね。
作ってるね、はい。で、みんなこう配属が決まって、はい、でまあ、一喜一憂するわけですよ、うん、行きたいところ行きたくない、
行きたいところ行きたくないところみたいな。
もう春日部工場がね、うん、当時超人気で、
いや、ちょうどなんかアメリカのホームベーカリー、当時 そのアメリカで、その家でパンを作るっていうのがブームに乗って、で、日立のホームベーカリーが飛ぶように売ってたんですよ。
4万台ぐらいやったっけな、月に。すごい
売れてて、で、噂では、新入社員的に噂では、春日部工場に行ったら、うん、残業がなんか鬼のようにつくと、
再現なくつく
と、やっただけつくと、はい、だから今みたいなその時代じゃなくて、これあれだよね、うん、結構100時間とか平気で、まあサラリーマンね、こういろいろそういう時間やる人もいるけど、はい、今はサービス残業、
そうですよね、今はね、
全部つくと、給料毎月倍ぐらいもらえる。
残業
大きい、ね、春日部工場って夢のような工場やろ、
うん、
で、みんな春日部工場来て、で、僕、佐伯明子、春日部工場、うん、やったー、
当たりですね、
当たりやね当たりやね。
で、藤田純はやっぱり本社工場、
文系はね、本社だったん
で、柏工
で、埼玉工場が軍隊みたいな工場だ
そう、一番行ってはいけない、
行ってはいけない、
もう超昭和的な、
そう、もう本当大佐が工場長み
たいな、そうそうそうそうそう、
大佐みたいな、軍隊みたいな、
そう
絶対行ったらあかんってとこに僕らの同期の松井君です、松井義雄、今アメリカにいますけど、
へ、まあそいつがその後の人生のキーマンになってくるんですけど、
ね、
うん、そう、で、あの研修員論文というのがあって、日立って入社して2年が終わったら、その取締役とかの前でなんか発表しなきゃいけない、この2年間
の実績、何やって
給料上がるとか、昇進とか、
昇進するんですよ、昇進テストと一緒なんだけど、ね、まあまあいいんすよ、うん、やればなるんですよ、
そう発表すれば全員なるんだけど、
ね、そう、それをやる手前でバブルが崩壊してた、世の中の、
そう、
だから俺の友達のその、はい、健康診断の時に上から「あ、君が藤田君か、同じ文系で」って言ってたやつが、入社した時のその研修論文のテーマが「 人不足の世の中でどうやって採用を増やすかっていうのが論文テーマだったんだけど、その最中にバブルが崩壊して人が余っちゃったから、もう全然発表の時に辻褄が合わなくなっちゃったんだ。うん、いや人足りてるしみたいな、いやでも俺はこのテーマで生きてきたしみたいな、それでも俺の心の中ではお前あの時俺を上から言ったからやってもっと謙虚に来てたらちゃうと思うよみたいな勝手に言ってたんだけど、そういう時代だからもう天国と地獄がわずか1年でガーンってくる。
そんな時代変わったんですね、僕ら知らない
。いや変わったよ、変わった。でも本当はその時にきっかけ、崩壊のきっかけで、そっから 4,5 年経って最後までこう
そうダラララッとこう、もう
でも給料が下がったんですか、実際
給料は
日立は下がんない、
うん、日立はでもその提唱とかなくなったよね、
ない、
上がんなくなったですね、今も多分そうですよね。はあ、そうです
か。だから春闘、春闘がない、
その当時から
比べたら労働組合のね、
そう、ベアとか、
はい、
ベースアップとか、
ほら5月ね、
全員をこう上げてこう上げてこうっていうので、はい、日本はほら集団でこうやってるから、ね、だから海外とは雇用の仕方は違うんですね。海外はほら、うん、あなたにこの仕事をやってほしいからこの給料出すけどあなたやるのっていうので、できなかったらクビ、ある程度今明確なこう雇用の形態でやってるけど、はい、日本の当時の予想っていうのはとにかく社員雇って、そうそうそう、あなた明日から北海道行ってくれって言っても分かりました、頑張っていきます、
そういうせい
だ、明日教師行ってくれって言ってもやりますっていう、なんかジョブが明確でない雇用っていうのが、で、あと年功序列で終身雇用っていうのがセットになってるから、若い時は給料安いけど今安かった分、余計に頑張った分はその今金額としてもらえないけど将来その出世する時にもらえるから帳尻合うよなんつって、魔法のような言葉を上司から言われてたよね。なんかだから頑張れ、
なるほど、
今はそのサービス残業だし給料みんな頑張らないやつと一緒だけど、今頑張ってたやつは将来こうその分取り戻せるからって言うけど、結局取り戻すやつっているんだろうかって、
ね、
でもそういう
年功序列、年功序列と終身雇用っていうのが合言葉だ。途中で崩壊しちゃったから、
そう、ね、もう
なり途中の人がかわいそう、うんかなと思うけどね。だからね、ちょっと俺刺激的なこと言うけど、うん、今ほら日本だけ給料が上がらないとか言ってる
人いるでしょ。言います言うてます、
ね、
はい、
あの人たちに俺言いたいのは、うん、給料上がらないのはどうしてダメなのって言いたいんですよね、うん、あのこれだけ安く高品質なものを購入できる国って日本以外ないと思うわけですよ。
本当にない、
ない絶対、
絶対
もっといい加減な品質が2倍3倍、そうそう、そうすると日本っていうのは究極に
研ぎ澄ま
された品質と価格を持ってる国だからこそ給料安くても食えるんですよと。他の国行ったら今の倍給料もらってたっていい加減なものしか食えませんよっていうのがあるわけよ。だから世の中一人が誰か何かもっともらしいこと言うとそれにこう行くじゃない、違う、全然違 う, そう、この給料でこのものを食べて飲める国なんかないよ。
このサービスを受ける絶対ないと思う、
ない、
日本以外。
それをなんかその
なんか安いからとか、
そう
デフレがデフレ、
そうそう、インフレにしようとか、お前ほんまにインフレになったらみんな文句言うぞと、物価上昇で、うん、こんな値段上がったら買いません、どうしてくれるんですかってみんな言うよ、インフレは。それをいやデフレすぎる、インフレ、お前誰がどういう根拠でそれ言ってんのってのは全然言わない、誰も。ただ流行りで言ってるだけ。これがもう全然ダメだと思う。こんなに美味しくて安いものを食える国なんか日本以外ない、
100% ない。牛丼350円こんな前
ない、ない、ない、ない、ない、
ありえないですよ。
だからね、僕は高校就職で、皆さんその世の中に惑わされて給料が少ないって言うけど、給料の高い国は保険料が高かったりその消費財が高かったりいろいろしてるんで、ああ彼らが給料が高いから幸せかっていうとイコールじゃないですからね。逆に日本はお給料が上昇してないかもしれないけど、それだけに
物価
は安くて高品質で安くていてるから全然不幸じゃないですよ。そこ間違えちゃダメです。世の中に流されたら絶対ダメですよ。っていうことを言いたい。
飲むしかないだろう。
はい、今日はですね、平田本社で北海道支店のですね、試食会をしながらの会話を収録しております。それでは藤田純で今夜も眠れない。酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
インバウンドの人たちがそうだったんだけど、なんでみんな世界中から日本に来るかさ、安い、うまい、綺麗、安全でしょ。安全、うん、じゃあ
いいじゃん。
じゃあいいじゃない。なんで高くする、インフレなんでここで上げなきゃいけないのって誰も議論しないの。もうね、だからあんまりそのなんか言ってる人たちのことに振り回されない方がいいんじゃないかなっていうのは、これ放送していいのか分かんないけど、
はい、藤田純熱すぎて、
ここは正しいとこ、 だからその世の中の評論家がどれだけこう勉強してないかっていうところがあるね。
でもでもここ本当にここ 2、3年、3、4年っていうと、そのいわゆる日本の賃金の安さが飛び抜けてこうピックアップされたり、はい、確かに安いんだよね日本の。全然上がってないもん。もう本当に G7 でいうと最下位でしょ、はい、このグラフ見たら、はい、ああいうのを見るとやっぱりなんとかせな、こう
やばいじゃん、僕はね
給料上げていきたいな
っていうのはあるんだけど、もっと言うと
でもそれに何の意味があるのっていうのは、
海外旅行に行かなきゃ問題ない。
そうなんだよ、
海外で
海外に旅行に行くと、あ、日本人って貧乏だなって。
え、日本人が貧乏やって
か、めちゃめちゃ貧乏
やけど、じゃあうちらよりも賃金上昇が、はい、がすごいスウェーデン人がうちらよりもうまいものを食ってるかとか、全然違う話やね。
日本って素晴らしい、
すごいよ。あんなおにぎりが100円であんなのが食える、
あんなコンビニのあんなうまいもんが100円ちょっとで買えるなんて、
ありえない世界で。
世界
でありえない。ハンバーガーとか
だから、それはそれでガラパゴスって言われても、ガラパゴス大損すよ。
だから俺、そうそう、
じゃあお前らにこの料理作れるのかよと、このサービスができんのかよとね、うん、高いうちだから。例えば旅館にしてみても、日本の旅館の人も確かに給料安いかもしれない。でアメリカに行ったらもう本当にビジネスホテルでも3万円ぐらい出さないと泊まれないですから。でもそのサービスと日本のサービス、例えば5000円のアパホテルのサービス、もう全然日本の5000円のアパホテルのサービスの方がいいんですよ、絶対。
全然いい、はるかに。115円おにぎりぐらいやん、1ドルやんか。じゃあその1ドルに対しての価値を全世界で食べ物で表したら、日本のレベルが圧倒的に高いと思う。
多分多分、うん、
じゃあ
もうそドルで言うと、もう、ね、サービス3ドルぐらい。
そうやね、あの美味しさとか品質の安全性とか。でそれをじゃあ海外から、あれも全部海外から言われてるからだよ。
そう、
海外からバカにされて日本賃金上がって、ああああああああああああああああああ政治家から、経済学者からが、こっからインフレ、なんでそんなことする必要あんのみたいな。
皆さんが持ってる物差しが本当正しい物差しなのか、 GDP だったりなんか、うん、なんか、
ね、
なんとか指数みたいな、いろんなのがあるけど、本当その物差し正しいのと、その物差しで一緒に測っていいのっていうのはあるよね、絶対。政治家だけが世界標準になったって満足してるような世の中では良くない。
いや、多分世界標準って多分ないと思うね。
ないよね。
各国各国で違くていいんで。
そうと、日本は日本でいいじゃない。
そうそう。
これでいい。
全然。
全然。この流れをやって、やっぱり日本が反映するためにやっぱりなんだ、はやらなきゃいけないけど、こベースはここに持ってていいんじゃないみたいな。
飲むしかないだろう。実は今大谷ブームでしょ、
はい、
大谷翔平、はい、で、何年
2018
年か。だから大谷翔平が移籍した年だよね。
移籍した年に多分
行ってきたの、実は俺ら、うん、あの仕事でよ、
仕事で。
別に大谷翔平の応援じゃなくて、うん、あのちゃんとした日中の仕事で行って、はい、アナハイムは最後の方だよね。
アナハイム一番最後、
うん、
だからなんかあの E3 ショーっていう、うん、ゲームショーが毎年6月ぐらいにねあってそれに行きたくて、その前からその東海岸のうちも一応車関係 そのアメリカのお客さんと取引してるんで、こうやっぱり東海岸をもうレンタカー借りて、もう北上ですよ。ブワーッとなんかコロンバスってところから、なんかこのインディアナとか本田さんがあるとこね、で最後ミシガン、R&D さんがたくさんあるとこ行って、でミシガンでちょっと土日になったんでカナダ行っちゃったの、
うん、そう、ナイアガラの
滝、ナイアガラの滝へ。うん、でカナダ行ってまたミシガン戻ってきて、ミシガンから、ロサンゼルス飛んで、うん、でそこであの E3 ショーっていうゲームショーを見て、そこからロサンゼルス空港から羽田に帰ってくるっていう、うん、
ツアー。
ツア
ー。でもこれ普通のねお客さん仕事でいたご注文いただいてるお客さん回るツアーだったんだけど、うん、だからミシガンで昔のその同期日立の同期に会って、
うん、そう松井義雄ね、
はい、うん、そっからナイアガラの滝
にレンタカー借りて3人でドライブ、まあ国境を越えてね。
でまあここだけの話なんだけど、ナイアガラの滝じゃない、空いててその時こうわばって乗れてボートに乗れて、うん、乗ってわーって言ってみんなこうなんか被るよね、あのレインコート。
そんな感じなんですか、うん、
すごいからナイアガラでわーってみんなわーって言ってんだけど、うん、こんなもんなんだなと。
そうだね。
でも動画を撮ってたのね、自撮りで、うん、その時は心の中ではこんなもんだと分かるけど、自撮り撮ってるから、うわ、すっげえナイアガラとか言って、うわー、もうすごい、まあ、これナイアガラなのとか言って撮ってるんだけど、心の中は、ああ、こんなもんなんやって、
確かにね。
思ってて、それは途中だったの。開始早々ぐらいかな。うんうん、で、彼の、その松井君の住んでるとこ行って、レストラン入って、で食べないね、いろいろして、そっから移動するんだよね、
うん、
でも飛行機なんだよアメリカって。横の移動は
全部
横は遠いから。で次またロスに着いたんだよねえ、 E3 ショーって知ってる、ゲームショー、年に1回あるゲームショー、あんまり覚えてない
でもこれだよ、ナイアガラ、
これ
これ
カッパ着てるでしょ。
この後どこ行ったか覚えてる？ワイナリーだ、ワイナリー。
はあ、ワイナリーだ、ワイン、ワイン
の。カナダって寒いんですよ。でもワインがあるとこ多くて、そのブドウ畑に実をつけたまま
行った。
凍らせる、あのアイスワインってやつ。そうなんですよ。アイスワインっていうのはこのブドウの木にブドウの実をつけたまま
行ったわ。
それが凍るんですよ。まだ置いといて、で凍ると何が起こるかというと、水分と糖分が分離される。水分カチカチなんでしょ。で水分が溶けたらもう水になって落ちてる。で甘いとこだけ残るんですよ。でそれを取ってブドウにするとめちゃくちゃ甘いワインができる。それがアイスワインってやつ。なんかデザートとかで飲むワイン。
出た出た出た
ね、うん、それのワイナリーってね、
うんうん、
でたまたまそのテイスティングの紹介に来てくれた人は日本人で、
おばあちゃんはね、おばあちゃん
で、俺らも日本人3人で、英語喋れない日本人さん、あれ日本人とか、あ久しぶりに当たったわって、おばちゃんも大阪のおばちゃんみたいな、
うん、ま
あ、うわもう飲んでて、これただやからテイスティングできるで気に入ったやつを買ってってみたいな店なんですよ、ね、うん、ワイナリー、アイスワイン飲んでてって、これ甘いわってね。ほんまに大阪みたいな、こうカナダなんだけど、周りはなんか
なるほど
とかやりながら、こう、
うん、
とかやりながらテイスティングしてるんだけど、俺らだけあんまいわこれよ、これもうガムシロ入ってんちゃうの、違う
ガムシロで
作り方ちゃうねんとでおばちゃんが説明してくれるの。なんかそれがやけになんかカナダながらにも新鮮でよかったよね。
飲むしかないだろう。
ジュンがさ、いつもラジオでさ、僕は友達いません、いませんっていうたびに俺ちょっと結構心がキュンとなるね俺友達じゃないねん。いや思うよ、一緒にこんだけ一緒にやってきてさ。あでもまあそう、まあ彼の言う理論で言うとそうだなと。
友達っていう定義がないじゃん。
なんかこうなあなあだよね。
そうで、いい加減なとこでみんないいな、
うん、
いい友達とか、
ちょっと知り合い、
うん、
そう2、3回こう飯食ったぐらいの友達。
みんなが言うようなそういう友達っていうのは僕には存在しませんってことですよ。
もっと言うと、友達なんかよりもビジネスパートナーの方がよっぽど友達じゃないみたいな、あるやん、なんかそういうの
合ってる回
数もある。そうそう、お前らの友達感が嫌いやねんと、うん、そんだったらビジネスパートナー、仕事の付き合いで方が俺全然すごいっていう、そう、全然凄まじいっていうのがあるから嫌なんやの。だからね、今回面白かったのはここ3年ぐらいかな、2年か、 それまでこの千葉の地元の友達とか同窓会呼ばれたりいろいろあったやん、うん、その、うん、それは小中高あったでしょ。でこっちでまあ生きてるって情報が伝わって何人かが遊びに来てそういうまあベストな対応もしたしいろいろして気持ちよく帰ってもらったじゃない。例えば、うん、関西来てくれたからそうね、どんどん連絡なくなってくるの。
マジで。
いやその時は来るの、ありがとう、がとう最高、神田赤さん連れてってもらってとか京都の夜最高とかいろいろ来るやん。そこの後どんどんなくなるの。これがすごく面白くて、あの要はその時は最高やったんだけど帰ったら帰ったでもう来れないし、だからあっちの友達とツールームしかないから、こっちは逆にあいつはでも入りながらもああやっていう風な敵に置いといてまとめた方が絶対受けるはずやね向こうはね、うん、だからあそういう流れなのかなと思って逆にこっちは面倒くさくなるからいいのよそっちの方が。でも
ないよ、ね、
うん、だから逆に言うとお前らの友達ってどういうことっていうのがあるよね。でも俺は友達はいないけど十分楽しく生活させてもらってますっていうのがあるから、うん、なんていうかな友達って言葉が嫌いなの、ね、
うん、確かに。
どう定義は何なのっていうと、うん、で友達っぽい付き合いをしてないやつに限って俺友達多いしとか言うから余計ムカつくやない、うん、なんか何やお前あすごいね君友達多くてとか言うじゃない。で藤田さんも友達多いでしょ俺言ってないしって言いたいじゃんわざとこう、あ僕君のようにモテないから友達いないしとか。だからあくまでも友達いないを貫き通したいよね。なんか、なんかあいつらから対してはね、まあ心の中では違うんだろうけど、でもその友達って定義が曖昧やからな。
藤田純の飲むしかないだろう。
酒どころ伏見からお送りします。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろ
う。今日もありがとうございました。藤田純の飲むしかないだろう、ヘベレケのまんまでもなんとなく楽しく行かせていただきまして皆様のおかげでございます。それではまた皆さん良い一週間を。
覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。